東京ミルク放送局、この番組はゲーム、漫画、アニメ、野球などについて面白おかしく、やる番組です。はい、というところでですね、はい、今週もですね、いまだに新庄不在と、ということで、まあ、先週から3分ぐらいしか経ってませんけど、
稽古漬け
の前
に、素晴らしいですよ。
そんなに何をやることある
の？いろいろあるんですよ、多分。
だからこっちに向かってるらしいんですよ。
はいはいはい。じゃあ途中参加
ですね。今この前みたいに途中参加なんですけど、うん、20時まで稽古で、今ちょうど20時なんですね。
あら。
でそっからこっちに向かうので、はい、多分20時45分ぐらいに来ると思うんです。で今回この話をしてれば、なんとなくギリギリ最後間に合うかなっていう感じで今僕の中で計算してるんですけれども、できる限り新庄くんが間に合わないように終わらせ
る。いや、間に合うようにしてあげましょう。
間に合わないように終わらせ
る。なんでですか。
あ、終わったんすかっていう感じの終わらせ方。
いや、見たいですからね、新庄さんのこと。多分、いや絶対
大丈夫でしょう、しょっちゅうから。
いや、そうか、
しょっちゅうが大丈
夫、まあ、レア回、
はい、
はい、
ということで、252回ですね。
はい、
はい、今日はですね、なんと俺たちの夏空ということなんです
。お、
皆さん夏空は、
いや正直見てない。
あNHK の朝ドラやで国民全員が見なきゃいけないやつじゃない。
そんな義務ないですね。
稲井くんの知っている夏空情報をちょっと掘り込んでもらっていい？
あの1個だけ。
あ、いや何でもない、
大丈夫ですか。主演が広瀬すずちゃんですよね。
ああはい、ああいいじゃないですか、はい、
その役作りのためにちょっと太ったっていう情報。
そうなの？本当に？
本当です本当です本当です。
ただ太ったんじゃないの？
いや違います、違います。ちょっとふっくらさせたかったっていうのを僕は仕入れてます。
あ、仕入れてる、
はい。
実際どうかな、まあ、いつも通りだけどね。
いつも通り
じゃん。いつも通りだけど、いつも通りのすずだけど。
あ、本当ですか。まあ、っていう情報だけ僕はあります。
まあ、それが情報。
はい。
あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いいと思います。
だ本当何も知らない状態なんで。
いや、あの、夏空をね、ちょっと特集しようかと。これね、あの、実は言うと、新庄さんも毎あの日ちゃんと観察見てるらしいので。
お
い、で、夏空の話、やっぱかなりいっぱいいろいろ持ってると思う。
なるほど。これは朝ドラだから見るのか、夏空だから見るのか。
新庄君はずっとな朝ドラ、ずっと気持ち悪いから見てるんです。
いやいや気持ち悪くないです。
で僕で私は、時々朝ドラ見る感じです、
ね。ああ、なるほどなるほど。
で今回なぜこの朝ドラのを見るようになったのかっていうのをちょっと後で話しますけど、ちゃんと理由があります。
なるほど、ちょっと気になります、
ね、はい、はい。じゃあこれちょっとねお話しさせてください。連続テレビ、夏空ですね、
はいはい。
連続テレビ小説第100作
はい、
素晴らしいですね。第100作の記念作品、あらすじをざっくりお話しすると、
はい、
1937年昭和17年に東京に、あ、17年に東京に生まれ、戦争で両親を失い、うん、父の戦友に引き取られた戦災孤児の少女奥原夏（かっこ広瀬すずが）が、うんうん、北海道十勝で広大な大自然と開拓者精神があふれる強く優しい大人たちに囲まれてたくましく成長するお話ですと、
うんうんうん、
まあよくある話です、
ね、まあ、
この全100過去100作のうち70作ぐらいこんな感じでしょ。
いやいや、まあここまではですね、こっから違うんですよね。
でこれを自分が、ね、見ようと思ったのは、これ面白いんですよ。
何ですか。
あ、面白い設定を放り込んできたなと思って。でこの広瀬すずが大人になって上京後、
うん、
北海道で育んだ想像力と根性を生かして、当時漫画映画と称された創世紀の日本アニメの世界でアニメーターを目指す姿を描く。
え、アニメーター？
アニメーターがね主役の映画なんです。ドラマなんです。
あ、
朝ドラ出たよと思って。
確かに、
でちょっと面白そうだなと思って。
確かに面白いですね。なんか引っかかります、
ね、いやなんかね、
うん、
パティシエとかさ、
うん、
なんかそういうんじゃないです か。だって結構、いや言ってもほら見てる層がさ、女性層、女性おばちゃんというかさ、
うんうんうん、
多いから。
確かに
デザイナーとかさそういうの多いんだよ、
うん、
やっぱり、
うんうん、
けどさアニメーターって と思って、
うん、
でどうなんだろうと思って、
はい、
まあ、第そう、ね、5話ぐらいから見始めたんです。
うんうんうん、
でまあピッて見たら、
はい、まあまあ
いつもの感じですよ
いつもの感じ
いつもの感じ、
はいはいはい、
いつもの感じが始まって、まあ、なんか北海道の大自然で、
うん、
あのまだまだ広瀬すず出てきてなかったんですけども、あれでなんか北海道の大自然でなんか
分かりやすい
分かりやすいあれね、あのこれあれですね、相関図、相関図を出してますけれども分かりやすい、まあ、北海道の大自然でなんか牛とか馬とかと一緒に暮らしてるわけ、
うんうんうん、
牧場で、
はいはいはい、
帯広の方なのかな、
うん、
でなんかそれで一生懸命やってますみたいな、なんかちょっと北の国からっぽいような雰囲気も漂わせながら、うん、あれこれあれかな、あれこっち出てこれ出てきてねえな、これちょっと待って、ちょっと稲荷君ちょっとごめんごめん、
はいはい、
夏空のジジイで検索して、
はい、
夏空祖父で、
祖父、
ええ、
ちょっと置いてましていいですか。
あ、いないのか
いごめんなさい、
ちょっと待って、じゃあこっちで、ちょその間、ちょっと今ドアスでしちゃった。
あらまあ、あ、でも川島さんとかいるんですね、キリンの。なるほど、いや、まあ朝ドラだけやって全員名の知れた方しか、
まあそうでしょう。あ、草刈り正雄ね。
ああ、
草刈り正雄がジジイ役で出てきて、草刈り正雄もジジイなんだと思いながら草刈り正雄はね、
はい、
知ってる草刈り正雄。
いや、もちろんわかります。
死ぬほどいい男でしょ。
いい男ですね娘さんも綺麗ですね。
そうそうそうそう、ジジイ、あのね、うちの母親が、
はい、
高校だから誰かわかんないけど、
うんうんうん、
電車乗ってたら死ぬほどいい男がいるっていう風の噂で、
うん、
都市伝説みたいになってて、で見に行ったらむっちゃいい男いたんだって。
いい、
でもほんと一目惚れってこれだなと思って、なんかねラブレターを書いたんだ。でもラブレターって言ってもなんかもう入ってて渡せる雰囲気じゃなくて、もう親衛隊みたいなのがいるんだって僕は高校生らしいんだよ。
え、親衛隊、
親衛隊みたいのをなんかブスたちが防波堤みたいなの作ってるんですよ、近寄せないために
電車の中
で横須賀線の、
はい、
でその親衛隊に渡して、うん、親衛隊の人が全部こう検閲をして、
うんうん、
で問題ないようだったらそれを渡してくれる。
事務所じゃないですか。
そう、
なんすかそれ。
もうそでも本当、でもそのラブレターを渡す列みたいなのできてるんだって毎朝。でもちらっと一目見るだけのために、はい、なんか電朝30分早く家出てたって言ったからね。それがある日いきなりいなくなって、あらって言って、うん、なんかあったのかしらと思ったら、半年ぐらいしたら草刈正雄って名前でデビューしてる。
へ
え。でもなんかね、やっぱりめっちゃいい男すぎて、なんかね、草刈正雄にあのラブレターを渡せたことに対して、うん、嬉しいって言ってた。
いやー、そうですよね何書くんですかね、でも
好きですって書いてで、そんな草刈正雄がジジイ役で、
うんうんうん、
で高校出てなんかね、あ、結局あの生き別れたお兄ちゃんとか妹が東京に残ってるから、
うん、
まあそれも探すっていう名目もあるんだけど、もともとなんかね、小学校の時に見せられたなんかディズニーのアニメ「ファンタジア」かなんかに心を打たれてて、
うんうんうん、
自分もやりたいというふうに、まあ、最初はなんかお兄ちゃんとか探すっていう名目だったんだけど、うん、結局ねアニメーターとして働き出すのよ。
おえー、
東洋動画かな、東洋動画って、まあ、ちょっともじってるんだけど、
はいはいはい、
実際にあるところとちょっともじってるんだけど、うんうんうん、そこで働き出して、
お、
実際にこれを奥原夏さんっていう人はいたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、だから実際の人を基本モデルにしてるから、
はいはいはい、
ね、奥原那須さんの本、あ、奥山玲子さんっていうのか。でほら、こんなさ戦後すぐの時のアニメやってる女性なんかほとんどいないわけじゃん。
いや確かに、
うん、でも、うん、もう絶対ブスだと思ってたの。
いやー確かに
すげえブスがいや女性って言ったけどクローズアップされてるけど、
うん、
ゲイブスが調子乗ってる可能性あるわ
け。あ、
だってほら小中の頃のさ、なんかアニメ好きの女子って、じゃあ女子ってすげえやべえやつしかいなかった気がする。
まあまあまあまあまあ、
うわーと思って、
はい、
多分花澤さんみたいなのが多分やってんだろうなと思って、うんうんうん、この奥山玲子さんっていうのをなんかネットで検索が出てきたのよ、
はいはいはい、そ
したらね、あのただのね美人だった、
ケウですね
これちょっと一応ほら、
はい、おお、
ほとんどノーメイクだよ多分、で60年代70年代だから、
いや確かに60年代70年代の、うわ
ただの美人だった、あの美人すぎて朝日グラフの表紙になってた
本当っすか、うん、すごっ、
なんだ美人じゃんと思って、なんだそれはまあアニメーターの会社も受かるわと思って
なるほど、あ
なんだと思って、
容姿
出たと思って、こんだけ美人でアニメつけていないもん
確かに、
ずるいわ、そりゃ広瀬すずもやるわと思って
間違いない
ですね、イメージがね悪くない、うんうんうん、なんだと思って、で、まあアニメをやりだして、うん、まあ、先輩にさ、まあ、麒麟の川島君とかいるのよ、
はいはいはい、
まあ、全然いいんですよ、
はい、
あの井浦新さんとかいて、貫地谷しおりさんとかも先輩にいるのよ、だ全然普通に見てて、まあ、これ自体は普通に、まあ、よくあるなんかお仕事コーナーみたいな感じになって、みんなで一生懸命頑張るぜみたいな雰囲気になってる、
はいはいはい、
で、まあ、朝ドラ単体としても家族ものだったりとか、まあ、そうお仕事頑張る系だったりの話とかも入ってて、まあ、全然出来は悪くないのよ、
うん、
で実際東京での友達というか、こういうも広がって、なんかね山口智子がなんか母親的な感じでいろいろ面倒見てくれたりとか、
はいはいはい、
まあまあいっぱい脇も固めていっぱいいろいろいて、うんうんうん、実ドラマとしては非常に面白いです、
うん、
それだけでも今からでもまだ全然わかると思いますんで、
あ本当ですか、
うん、そんな難しい話じゃないから、
ああ
この広瀬すずが、うん、あのアニメーターをやってて、うん、一生懸命仕事しながら周りにいる人たちと一緒になってなんかやってんだなみたいな、
うんうんうん、
まあ、すぐわかると思う、
なるほど、
ここは何を言いたいかというと、
はいはいはい、
なぜこのミルク放送局でやるかというと、う
ん、はい、
このねアニメを作るっていうことに対して、
うん、
なんかね、白蛇姫っていうのを作ってるわけ、みんなで最初
白蛇姫
でね、それってね、うん、確かね実際のアニメの歴史の中でも、
うん、
名前ちょっと違ったと思うんだけど、白蛇伝かなんかかな、
はいはいはい、
が実際に最初に日本で作られたアニメだみたいな感じなんですよ。
すっご
い、やっぱ実際の話とリンクさせてるんだと思って、
は
あ
は
あ
は
あ、で奥山、あの広瀬すず役の奥山さんも実際にいるわけじゃない、うんうんうん、であれと思ったの、
うん、
ずっと自分の中ですごい疑問があって、
うん、
ここのあれに出てきてる、このアニメーターで出てきてる人たちは実際にいる人なんじゃない
って
言っても、
はい、
50年ぐらい前です、
うん、
やつらがいるんじゃないかと。
おー、あー確かに、
うちらの知っているやつらがいるんじゃないかと。
おー、すごい、
あれと思って、
はいはいはい、
でまあちょっと気になって見出したの、ね、はい、どうやらなんかネットでもやつらがいるんじゃないかっていう話になってきて、最初からそれちょっと言ってたんだけど、
うん、
何を言いたいかというと、
うん、
宮崎駿とか、
はい、
高畑勲が出てきてるんじゃないかと。
おい、
この中に、
要
はあの人たちの若い時の
話。あ、なるほど、
確かに東洋動画かなんかに最初入ってるんだよ、 あいつら。で白蛇姫の話もなんか聞いたことあるし、
うん、
いるんじゃないかと思って。
暑いじゃないですか。
暑いじゃん、
はい、
でまあ見てれば分かんのかなと思ってボケーと見てたの、
はい、
そしたらでもいまいち分かんないのよ
あれ
ピンとこないの、
うん、
でまあ多分 本人をヒントにして話を作ってるらしくて、
はいはいはい、
大枠の話は一緒なんだけど、やっぱ誰と誰がくっつくとかさ、
うんうんうん、
かその辺はまあ当然脚色というか、
うん、
それは入れてるらしいんだけど、うん、あ結局誰が誰かは見てるだけだと分かんないようにしてるんだと思って、
あ、
まあ、それは別に全然いいんだけど、うん、ちょっとそう調べてみたのよ、
はいはいはい、
ネットで、
うん、
ネッツで、
おーおー、サーフィン、
ネッツサーフィン、
ネッツサーフィンの、
ネッツサーフィンで光ファイバーで
いいですよ別に
調べてみて、で、
はい、
まず奥山さんの話をちょっとさっきしたと思いますけども、
はいはいはい、
奥山さんは本当に奥山さんと広瀬すずね、
うん、
広瀬すずは、実際にものすごく大活躍をされてます、アニメーターとして、
はいはいはい、
で小田部陽一さんっていう方と実はご結婚されてるんだけど、うん、その人は今も、なんだご存命で、
お
ものすごいレジェンドになってるので今回の夏ドラの、
うん
時代交渉みたいにも入ってる。
うーん
で、まあ、この人が何がすごいのかっていうとあれよね、まあ、関わったやつだけの話をしちゃうと、
はいはいはいはい、
サリー秘密のアッコちゃんデビルマンマジンガー Z などを作ってた。
いやいやめちゃめちゃすごい、
めちゃくちゃすごいじゃん、
めちゃくちゃすげえ、
めちゃくちゃすげえ第一声や
すげえ、
ジャリンコチエ、キャンディーキャンディ
ー、僕でも知ってる
やつ、母を訪ねて3000人、
いやいやいや大有名、
大有名だで、で旦那の小田部陽一さんも、まあ、似たようなことをずっとやりつつ、途中からねこの人ね、
はい、
面白いのがね、
はい、
任天堂に行くんだ
よえ任天堂っすか、
旦那は、旦那はもうバーガーやってらんねえよっつって、
はい、
任天堂に行って、当時まだ、まあ、ファミコンが発売されてすぐぐらいの時に任天堂に多分 FA 移籍して何やったと思うで絵描けんだ
よ、え何やるで、やっぱその生かすんじゃないですか、絵描けることで、
そう、
はい、
何やるよ、絵描け、いなく絵描けんだったら何やるよ、
キャラデザとかですか、
何の
ゲームの
何のゲーム、
何のゲーム、え
任天堂創世記、
任天堂創世、僕スマブラしか
いや惜しいよ、もうすでに、
本当ですか、
任天堂創世記といえば、はい、マリオよ、
ま、僕それはないと思って省いてたんですよマジで、え
旦那マリオ描いてんだ
よ、
だポケモンとかで多分一緒になってやってるよ、
えすご
すごいよ、だからこの人自身もだ、旦那もすごいけどこの人もすごい、多分一緒になってやってんじゃないかなと思うよ、
えマリオ、
マリオもやってるし、で広瀬すずの奥山玲子は、蛍の墓を最後にアニメーターから引退したって書いてある、蛍の墓をやってんだと、注文と、うん、その後なんかね、あの注文の多い料理店とかもやってるんだけど、
はい、あ、はい、あ、
は
い、素晴らしい、
2007年にね亡くなっちゃってるらしいんですけど、まあまあまあまあこれはいいですよ、
うん、
いいですいいですよ、
はいはいはい、
おけばレイコさんは全然いいです、ただ美人ですし旦那も素晴らしいから、ね、はい、いいんです、
いいじゃないですか、
で気になったのは、
はいはい、
この、まあ、ホタルの墓も、
うん、
関わってますけど、
うん、
ジブリのあいつらが、
あいつら
どこで出てきてるんだと、
高畑、
宮崎が、
うんうんうんうん、
で高畑勲さんっていう人は、
うん、
稲く知ってます、
いやちょっとどうすみません、あんまり、
まあ蛍の墓とか、はい、最近だと、まあ、最近だとって今年亡くなっちゃったんだけど、うん、かぐや姫とか作られてて、
おお、
で、まあ、日本のやっぱアニメーションの礎みたいな形で、はい、流れて、まあ、宮崎駿はねよく知ってると思うけど、
いやもちろん、はい、
で高畑勲の方が宮崎駿のパイセンなの、
おえー、
そうそうそう、ですごくざっくり話すよ、
はいはい、
すごくざっくり話すけど、
話すと
スタジオジブリっていうのは、
はい、
高畑勲のわがままでできてた会社なん
です、うん、どういうことですかそれ、
あのね、
はい、
とんでもないのよ、
ほう、
高畑先生が、うん、まあアーティストなんだよね、
お、
商業監督って感覚はないの、アーティストなの、
アーティスト
まあ、この晩年のかぐや姫を作るのドキュメンタリー、前もねちょっとこの番組の特集しましたけど、
うん、
非常にいいドキュメンタリーで、
うん、
めちゃくちゃなことしか言ってないんですよ、
例えば
結局、
うん、
まあ、何でもそうだけど仕事だからさ、
はい、
締め切りがあるじゃないですか、
もちろんそうですね、
何月何日にライブがあるから、
うん、
その時にネタを持ってきてくださいって言われるでしょ、オーディションがあるからネタを持ってきてくださいって、それに対してみんな考えるわけじゃないですか、
お笑い芸人は、 その日のために
です、ね、やべえ、うん、で結果面白い面白くない、
はい、
なんか、
はい、
テレビで使われる使われないとかあるじゃないですか、はい、そういうタイミングでやっぱアーティストなんで、
はい、
納得のいくネタができてないからっていう理由で休む人なんです
よ、いやいやいや解雇されますよそんなんじゃ、
そういうんじゃない、解雇とかそういうことじゃない、
そういうことじゃない、
ネタ面白いネタできてないからねって言っていかないの
あ、それが許される方 そうなんですね、
許される方で、バンジーがバンジー全部その調子なのよすごい、だってやりたいことをやって客が入んなかったらしょうがないよっていう人だから、
ああ
締め切りなんかどうだっていいんだよっていう、
いや芸人それは理想ですよやりたいことやって人入んないならしょうがないよ、
どうでもいいよ、
理想です、
うん、いやだ、いやだからもう尺が長いから短くしてくれっていうふうにプロデューサーから言われても、うんうんうん、いやそんなこと言ったってどこ切んのよって全然わかんないんだけどそのままいなくなるなんかもうね感性で動いてる人なんで、うん、あのまあ、なんか若手のアニメーターのやつとかと一緒に打ち合わせとかして、
うん、
なんか子供のかぐや姫がこの坂を降りようとかかってかけてくるんだけど、うん、坂を降りるときにそんな急な坂じゃないかなと思ったけど思ってたより急な坂だったっていうときあるじゃないっていう、
うん
まあ、この土手をちょっと下るときにそうでもないかなと思ったけどあ結構すごって言っておーってなるときあるじゃない、言ってるニュアンス
は
わかるじゃん、
うん、
そんな感じでね降りてきてもらいたいんだよねっていうあ言ってるニュアンスは分かるんだけど、分かるんだけど、じゃあそのアニメーターのやつは、じゃあ、
はい、
これ絵コンテ上だと2カット目からガッて走る感じですか、
はいはい、
あ2カット目からまたババッて走るんですけどおみたいな感じになる感じですか、うんうん、具体的に言うと2カット目ぐらいからそういう動きになるってことですかね、
はい、
っていうふうに聞くと、
はい、
いや2カット目とかそういうことじゃなくてどってことないかなっていう策を。
いやいや、怖い怖い。
で、また同じ話が流れてうわっていう、そういう人なの。
大変だ。
そういう人。全部が全部その絵で、結局ね、8年かかってるから。そう、映画1本作るのに。アニメ映画1本作る。で、かぐや姫は見てもらえれば、予告でも全然わかるけど、もうね、ラフスケッチをわざとつなぎ合わせたけどすごいみたいな見せ方な
の
そういう演出方法だからそれは全然いいの、
はい、
全然いいんだけどそのアニメーターのやつらとかに言う指示の仕方がささっと書いたのが聖書みたいなそんな感じで聖書を書いてっていうえじゃあ適当に書けってことですか、いや違うよ違うささっと書くから聖書なんだいや分かんない分かんないでなんか上がってきたやつね変えちゃってるじゃんって返す、ね、
すごいですね
とにかくバンジがバンジその調子なの
なんか元プロ野球選手の指導みたいなバッだからガッみたいな
あでも
そう、そういうニュアンスですよね
茂雄にちょっとニュアンス似てるかもでもなんだよこいつってみんなものすごくイラついてるんだけど上がりがね面白いんだよそこそこ
おお
結果出しちゃうから。
結果出しちゃうから。
じゃあしょうがねえ。
しょうがない。
で、一番そしてその高畑さんに浸透しているのが、パヤリンなの。
はぁ、い。
だってもともとスタジオジブリ作る時も、
うん、
高畑さんの新作を作るからって言うんで、じゃあだったら僕が、なんかやりますよって言って作ったのがダウシカなの。
うぃ
もうすごく極端な話をしちゃうよ。
お
うで、高畑さんの作品と宮崎駿のやつで、2本同時にやりましょう。
はい。
って言って、
はい、
結局その調子だから高田さんできるできっこないじゃん
なるほど、
うん、で直しかだけやって、
はい、
あんま足らないあんま足らないやばいともう一回作んなきゃってでもその間も高田さんはずっと考えてるわけこう喫茶店で、
はいはい、
ホタルの墓っていうのを作ろうかなと思うんだよみたいなことをやっと言い出すの
おおよかったよかった
じゃあまたじゃあラピュタ作ろうって、
はいはい、
作ったでその時もうホタルの子と一緒にやりましょうって同時上映って言ってる、
うん、もういいじゃないですか
でラピュタ一生懸命やってできました、
はい、
どうすか高田さんっつって上昇見に行ったらまだだね
先生先生
まだだねでラピュタが、うん、まあ当たったようなんだけど、まあ、ちょっとだけ売り上げが出た
おお
利益が出た、
うん
まあ、まあ何百万の世界なんだ、
はい、
数百万、
はい、
でまあなんとかこれで食いつないでいけるかと思ってはい、スーッて高畑さんが来てお金貸してくんないってこいつちょっとだけ儲かったの知ってる 次は絶対マリオって最後もうじゃマリオって急にいるんだいっぱいにして大丈夫だよ大丈夫だよって言って結局魔女の宅急便と蛍の墓は一緒に同時上映でやるんだけど、
はい、いいじゃないですか
同時上映でやるんだけど1年ずれてるよね全体が結局
なるほど
同時上映にするために無理やり1年後ろ倒しにして
きついな
っていう、はいまあ、指定関係なわけですよ、
うんうんうん、
でなんかそういうめんどくさい面倒くさい親父ですよ、
はい、
もうジジイですよね俺の話でイメージと
まあまあまあ
でそのジジイがどうやらこの夏空にいるらしいと、
はい、うんなるほど
ヒットしたわけです、
うん、
えっと思ってお
どういうことですか
広瀬すずと
はい
なんかねどうやら結婚するやつなんだよ
えぇ、おう
このね坂場和久
おう
中川大志くんで中川大志くんは全然いいんだけど中川大志くん やってるね中川大志くん役自体は役というか、はいはいはい、その役者さんは全然問題ないんですけど、はいはい、イケメンなんだよまずイケメンで確かにねなんかこいつが新入社員で入ってきた時に周りに馬って乗った時にこう人は後ろにこう来ますってことわけわかんなくて言い出してんの
あれ聞き覚えが
聞き覚え
あるなこれ
えだって馬をかけるんですよね、はい、だったら前じゃないですかとか言ってるのいやでもほら絵にそうすると迫力がさ出ないからさと霧の川島とか言うんだけどでもリアリティを伝えるからアニメーションなんじゃないですかとかなんかまたうるせえことこいつ言ってんなと思ってたのなんだよと思ったけどああこいつが高畑勲だったらわかると思った
点と点が
点と点が
繋がりました
かうわ気持ち悪い確かにね高畑勲のやってることをずっとやってるの高畑勲は絵が描けないからずっと真ん中に座ってるの、うん
絵描けないです
絵描けない絵描けないんだでも理論はしっかりしてる
ああよかったよかった
でもずっとこいつ真ん中に座っててなんかもう広瀬すずにそれっぽいことを言うわけよもうちょっと躍動感のあるなんとかでさとかなんかでなんかその、ね、でこう中川大志くんが演じてるんだけど彼自身はかっこいいし一生懸命演じてて、
うん、
実際なんか広瀬すずと恋仲になって別にそれはいいんだよお話上は、
うんうん、
でもさやっぱりさ高畑勲がさ広瀬すずとなんかイチャイチャしてると思うとさ、うんうん、おいー気持ち悪い
俯瞰で見ちゃうといやいやいや
気持ち悪いと思ってなんでジジイがなんか広瀬すずとイチャイチャしてんだよ
なんで中川くん中川さん消えてるんですか
消えちゃうよだって強すぎるもんだってと思って高畑かこれと思いながらもう高畑にしか見えないですごく研究してるの中川くんも
おお
高畑すっごい研究してるドキュメンタリーも全部見てると思うしどういう動きでどういうタイミングで何を言ってるかも分かった上でセリフを言ってるからすごく真面目にやってるんだけどもうそれも真面目にやればやるほど
高畑
さん確かにうっやーゲーム
あっちゃー
気持ち悪いと思って
もう研究してるのが裏目に
裏目に出ちゃってるんだよ、ね、でも調べなきゃよかったと思ってで、はい、もう一人ですよ
出ました
みんな大好きパヤリン
大好き
パヤリン
パヤリン
宮崎パヤリンは、はいこれもね新入社員で入ってきた、その中川君よりいやあの次の年 2,3 年後に入ってきた新入社員で入ってきた渋谷翔太君が演じてます
わあイケメンじゃないですかまたこれ
それはね渋谷翔太君は知ってたしあれなんだけど、はいまあ、イケメンなんだけど、はい、なんかこうなんか自分からグイグイグイ絵コンテンツを書いて僕はやりましょうかみたいなそういう子じゃないですかみたいなすごいグイグイ来る感じなわけ、まあ、そんな嫌な感じではないんだけど、はい、でもなんかやっぱ晩年はねあめんどくせえなと思って、うん、めんどくせえめんどくせえって言いながら絵コンテンツを書いてるジジイになるのかと思うとくわえたばこでうわーきついわーと常に横に若いアニメーターのお姉ちゃんいないと書かないとか言い出すとかそういうのを聞いてて見てたりするからさあーででまあね、渋谷翔太君も一生懸命やな確かに、ね、若い時と宮崎駿っぽい感じなのよ確かに言われてみるとでそこまでは、まあ、まあいいかと思ってまあいいかっていうか、まあ、まあそう思ってみれば、
うん、
ああ宮崎さんも高畑さんもよく勉強してるなと、
うんうんうん、
演技プランもよくできてるなと思って 見てたんだけど、この周りの人たちが一体どういう人たちなのかなと思って、
うんうんうん、
こう調べてったの。
はいはいはい。
そしたらね、ここで一回ちょっと切りましょうか。
はい、
はい。